さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは、フォトスクランブル、スノーファンのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
ハンスケです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか、
はいはい、
急に寒くなってきて、ちょっと
そうそう
昨日今日寒くないですか？
いや寒いです。なんか膝掛けとかしまっちゃったの。
あ、そう
失敗って感じです。
もう膝掛けって、まあなんか寝る時の布団1枚しまってしまって、いやーどうしようって思いながら、たまたまちょっとコートじゃないんですけど、ちょっと長めの上着があったので、それをしまい込むのをやめて、引っ張り出して布団のように上にかけて寝たとかね、
はい、
そんな感じだったりしますが、まあちょっとね、暑いとはいえ数日前は暑かったりね。
そう、はい、
っていうのがある。
まあ連休中と連休後半が結構なんか、
うん、
ね、雷雨はあるし、ひょうは降るしっていう、
ね、なんか
結構すごい夏みたいな感じだったの。
なのでまあね、体調気をつけてないと、これはなんか体体調崩しそうで怖いわって、ちょっとドキドキしておりますが、はい、まあ現時点で収録が、2020年5月21日の21時49分になったところでございます、はい。非常事態宣言が大方のところで解除されまして、
はい、ああそうなんですね。はい、そうか。
埼玉はまだ、
いや、うん、まだですよね、確かに。まあ首都圏結局まだなんだよ、うん、じゃなかったっけ。
まあおうちもまだで、
はい、
スクランブル的に言うと私とスノーさんだけが解除されずという感じでございますが、まあとは言っても解除したからってっていうのはね、
まあね、いきなり全部普通に戻るわけには
いかないし、ちょっと怖いよねっていう感じがするんですが、でもね、その解除されていない、まあ、東京、神奈川ですが、
はい、
なんか一部こう再開してるところが、こう営業していなかったところが、あ、なんかやり始めてるみたいなのをちらちら見かけたりするので、
はい、
まあそろそろ、当初のね、連休明けの一つ区切りがつけられていたあのあたりから、まあ、解除にはなっていないものの、まあそろそろみたいな感じなんでしょうか。そういう感じが、はい、営業されてるお店とかも出ては来ているようですけどね。まあただ再開したからといってお客さんもそのまま戻ってくるかというと、その戻っては来ないだろうし、しばらく大変な、
うん、まあ、そうですね、
状況は続いてしまうんでしょうけど、はい、まあでもね、こう探り探り、どこまでだ OK で、どこからやばいのかみたいなのは様子を見ながらになるでしょうし、はい、そうなるとなかなかね、その、まあ、経済がどうのこうのっていう言い方しますけど、もうもっとリアルに言えば明日のご飯のお金がみたいな、
はい、
そういうところも来てるんじゃないかと思うので、まあ、早く通常、まあ通常には戻らないんでしょうね。これから新たな、その、コロナ後の、標準みたいな、コロナ後の日常みたいなのが確立されていくのを待つしかないかなっていう感じなんですけど。須藤さん的にはどうですか、はい、お仕事的には。
まあ、6月から授業が、オンライン授業なんですけれども、
はいはいはい、
始まるので、今その準備を。うん、で、まあ、来週ちょっと学校に行って、
うんう
ん、なんていうんでしょう、練習。
お
う
お
う、はい。模擬授業みたいなことをしたり。
リハーサルみたいな。
はい。 しなきゃいけなかったりとか。ほんほん、なんで今、そう、ずっとパソコンにかじりついて、
ほんほん、
こう、教材になる写真やら、
うん、
おまけにちょっと、いや、これは動画もあった方がいいんだよなとか思って、動画も作ったりとかして。
うわ、動画になると大変でしょう。
いや、なんかね、うん、久しぶりにプレミアプロをいじって、うーとかなったんですけど、だんだん2日ぐらい集中してやってたらだんだんわかるようになってきて、
おー、素晴らしい。
ちょっと楽しすぎてですね、凝りすぎてなんか進まないとか、別にそこを、なんていうの、ほら、こう、ふわっと消えたり、ふわっと出したりしなくてもいいじゃんっていうところまでいっぱい使ってる。
まあ、そこがね、いろんなものをこう覚えちゃうと使いたくなるんだけどっていうね。
そう、かえって分かりにくくなります。
そうそれは使いどこっていうかね、
そう、
絞らないといけないところではあるんですが、
まずはそのアウトラインっていうか、
うん、
作業をどんどんして、
うん、
生徒が分かりやすい、
うん、
説明動画とかね、
うんうん、
作んなきゃいけないんですけど、
うん、
はい。
まあ、
素材をだから、うん、一眼レフのあれで撮ったりして、
うんうん、
なんかほん多分 まともに動画モード、
うん、
使ったの初めてです
ね。はい、ま
あ、説明書引っ張り出して見ましたもん、
うんうん、なるほど。
あれこれほら記録の画面サイズというかあるじゃないですか、
うんうんうん、
フレームサイズとかフレームのまあフル HD なのか HD なのかとか、あとそのコマの何コマなのかとか設定を、うんうんうん、これってなんだっけって、うん、そんな感じでした。
まあそうですよね。意外とでもなんかカメラで写真を撮って撮ってる時の感覚が要はいっぱいつながって動画が撮れる。
あ、そうなんですけど、
ね、なんだけどちょっと違うよね、やっぱりね。
いや、違いますね。
でなおかつ普通のビデオカメラみたいなのと、
あ、全然違う、
ちょっと違うっていうところがね。
いや、普通のビデオカメラの方が楽だよ。
あ
絶対だ、オートフォーカスじゃないですからね。
うんうんうん、
なんかだからそのこう絞り込んで、結局レンズが焦点距離が長いから、
うんうんうん、
絞り込んでも、うん、なかなか被写界深度来ないし、
うんうんうん、
いやこれ大変とか、うん、こういう使い方のものではないなとか思いながらやってるんですけど、うん、
まあでもそれで結構ね、5D かなんかの時にそこら辺でこう全部この CM は 5D で撮りましたみたいな、なんかやってたっていうのを見ると、すごいなって思うよね。どうやってやったんだろうみたいな。
そんな感じ。そう思います。
はい。まあでもなんかこう、そのさっきのね、エフェクトというか、その演出みたいなのをムービーにいっぱい入れ込んじゃうっていうのもあるんですが、今週は写真でそういったところ。
はい。
まあなかなかこう、外に出づらい時期でもありますので、まあ、じっくり、こう、いろんなところにいて写真を撮るっていうような感じではないでしょう、
はい、
というところで、まあ、でも、庭先とかね、なんか普段買い物行くぐらいのエリアでもし、カメラぶら下げてって、なんか、はって気になったもの撮るとかっていうので、楽しめれば、まあいいんですけど、
はい。
何か旅行に行ってとかって、そういうことはなかなかできないので、撮りだめた写真とか、一回ちょっとこう、写真整理するっていうのも一つだと思うんですけどね。
ああ、まあそれもありますね、
うん。で、まあ、そこからちょっと気に入った写真をちょっとさらに仕上げてみましょうっていうような、まあ現像をね、しっかりやってみてはどうでしょうということで、はい、今週は現像のお話、
はい、
でいきたいと思いますが、
はい、
これテーブルフォトのでもサンプルを先に紹介した方がいいの、
はい、ちょっと遅れましたけど、
うん、
教材用にフォーカスとはとか被写界深度とはっていうのを説明する写真を、
なるほど、
はい、撮ってました。はい、はい、はい、で、まあ外に出かけて撮るというのがまあちょっとあんまりあれなのと、
うんうん、
まあ一人じゃ撮れないですからね。なんか被写体が必要なので、人頼むかって言ってもそういうあれも、
うんうん
うん、のもちょっと大変なので、うん、あ、じゃあこの間そのテーブルトップフォトの話もしたしっていうか、うんうん、というわけで撮影台を出してきまして、
うんうん、
部屋でこう撮ってたんですけど、一応まあ照明とか使って撮ってたんですが、はい、被写体は息子がまあ小学生ぐらいの時とか、
うん、
たくさん集めていたミニカーが、
うん、
いや本当なんか被写体ないなと思ったんですけど、
ほ
うほうほう、はと気がついて、そうだミニカーまだあるって聞いたら、あるけどどうすんのってすごいなんか疑いの目で見られて、オークションに出すのかとか言われて、いや違うよちょっと貸してくれっつって、
ほうほうほう
結構まあボロボロだったりしたわけなんですが、はい、幼稚園バスを並べて撮ったりして、すごい楽しくやってました。
楽しそう、確かに。
はい。
まあでもこういうのがね、できると、まあ単純にミニカー撮るっていうんでも、はい、まあこういうふうになんか、ね、テーブル片付けて、なんか、これは板なの？
あ、これははい、一応板、
ね、
で、こう、撮影台というものがありまして、うんうんうん、まあ別に普通のテーブルでもいいんですけど、ちょっと低いので、
うんうん、
上から撮りやすいんです。
うん、なるほどね。
うん、まあ別にこたつみたいなちゃぶ台でも全然問題ないと思うんですけど。うんうん、
なので、その普段のテーブルの天板ではなくて、はい、なんか白い板かなんか置いてみたりとかして、はい、そこに並べてみたりすると、またちょっと非日常というかね、
はい、
こんな感じで楽しめるんじゃないかなと思いますが。
まあ、で、はい、
うん。これは、要はその、オンライン授業で使うための素材を取ると。はい、はい。
で、この間話してた、レフ板を作ってみたりとかです
ね。うんうんうんうん、
はい。こんなん、別に売ってるんですけどね、これ穴の開いたやつね。
あ、便利な。
はい。普通の、バネが入ってて丸くなる板って広がる丸レフの、真ん中に穴が開いてあるやつとか。
はいはいはい、あるね。
出ます。はい、はい。出、はい、ます。まあでも、この枠になってるの、昔、
うん、
リバーサルの時代に、フィルムの時代に使ってた、
うんうん、
ゼラチンフィルターフォルダーというやつ、
うんうんうん。
もうこんなものは持ってる人少ないと思うんですけど、
うんうん、
未だに取ってあるって、あ、これの枠を使えばいいや、とか。
うんうんうん
っていうので作ってみました。
このでもホルダーって結構深いのね。深いというか。
フードをいくつもつなげていけるようになっている
ので、
うん、はい、
この手に横から見た写真で手に持ってるのは、はい、ここはフード？
フードなんですよ。
あ、そういうことか。
1センチちょっとのフードがねじ込みで今2個入ってるんです
よ。あ、
フォルダー、そのものは右側の方。
っていうことなのね。
はい。
こんなでも出ちゃったら蹴られないの？
いや、50ミリならこれで蹴られない。
大丈夫なんだ。
はい。
へぇ、うんうん、まあでもなんか、いいよね、こういう。うん、
まあ工作ですけど。
うん、いや、これあると便利かもって
思って、うん。まあもっとでかくすると、うんうん、人物の半身ぐらいとかでも結構逆光で綺麗に撮れたりします、
うんうん、
ただ風あるとちょっと外だったら、
ああ
れです
カメラが持ってかれちゃうよね、
はい、
うん、
で、まあせっかくなんで、うん、このシャッタースピードを説明するのに、
はいはい、
走ってる車を撮りたかったんですけど、
はいはいはい、
こうプルバックエンジンっていうんですか、
いわゆる
ありますよね。ちょっと後ろに引いて離すとシャーッと走る、
うんうん。
それを走らせてですね、うん、いろんなシャッタースピードを撮ってみたんですけど、
うん、
なかなか いい位置で止めるのが、うん、とあ止めて撮るというか、
うんうんうん、
難しくて、うん、あの左手でこう車を押さえながら右手であのレリーズを持ってるんですけど、
うんうん、
パッて離してカシャってやるタイミングがなかなか測れなくて結構、ね、練習しました。
なるほどね。
早すぎてもあのただ流れちゃうし、うんうん、車のその動かし方も、
うんうん、
なかなかなんか大変だったんですけど、でなんか出来上がってみるとどこにもピントが合ってないように見えるっていうか、まあ車のところにピント合ってるんですけど。
で、車がブレてるから
ってことだよね。ブレてるからどこにもピント合ってない写真になっちゃった。これはやっぱり撮り直しかと。なんか標識みたいのをここに立てたらよかった。
あ、なるほどね。
通り道。と思ったんですけど。まあ時間があればちょっと再挑戦してみよう。
でもなんかこれ、結構絞り込んで、バスとかにもピントを合わせといた方が良かったんじゃないですか。
ああ、まあそう。
走ってるやつだけが、こう見えてるみたいな、
うん。そうすれば良かったんですけど、うん。あの、定常光でやらなきゃいけないじゃないですか。
うんうんうん。
なんで、うん、あの、ストロボのあれでやったんですけど、モデリングライトで。
ああ、
そうするとね、暗いんですよ、ね。
はいはいはいはいはい。
あの LED みたいので明るいやつでやればよ、うん、まあいいんでしょうけども。うん、ので、どうしても開放に近くなっちゃう。ので、またちょっと考えて
、はい。
まあ、そういう苦労を楽しみつつやっております。うんうんうん、はい。
まあ、でもなんかね、こういう、こう、なんていうんだろう。スペース的にはそんなにべらぼうに、まあ広いとやりやすいっていうのはあるんだろうけど、
うん、
まあそんなにある程度限られたスペースの中でもこういう小さいものっていうのでね、楽しい。
はい。
まあそのライトの当て方だったり、まあここにあの筒、これあれでしょう、レフ
の
ための白筒。
はい、白筒。
こういうのをね、どこに置くかとか、どれぐらいの距離に置くかとかね、はい、そんなので、いろいろ試行錯誤していくのが楽しかったりしそうな感じもするので、
ね、
はい。まあ、先週の話の続きになりますが、そんなテーブルとお家の中で楽しむ写真っていうのをね、チャレンジしてもらえればという感じですが、はい、で、まあ、撮った写真。まあ、そのテーブルフォトで撮った写真でも構いませんし、まあ、これまで撮った写真でね、お気に入りのものがあったら、さらに、それをいいものに仕上げる、老現像。これ、普段どうなんでしょうね。はい、皆さん、老では撮ってるのかな。
撮ってる人は多いとは思いますけどね。
うん、今というか、ね、もう、ローと JPEG と両方撮れたりするし、まあ、ローも普通にプレビューで見れるから、
うん、
JPEG じゃなくてもっていう。
うん、そうですね。
ローだけ撮っててもいいよねっていう感じもするので、
はい、
まあ、撮られてる方も多いんじゃないかと思いますが、まあ、JPEG の画像でも、多少ね、あの、ローのようにはいかないっていうのはありますけど、ある程度は、はい、その現像ではなくなりますけど、その、フォトレタッチといいますか、そういうのもできると思いますので、
うん、
まあ、ローで撮れていれば、ローを使っていただいて、まあ、現像作業というところでやってもらえると、ちょっとまたそれはそれで楽しいかなっていうのと、まあ、なかなか撮るのは撮って、その一つ一つをこう丁寧に仕上げるっていう機会がなかなかね、時間がなかったりとかっていうのもあって、できなかったりもするんじゃないかなっていうのもあるので、せっかくなのでこういうね、出れないこの時期にこうじっくり取り込んでみるのはいかがでしょうかということなんですが、という私自身も、
はい、
もうブライダルの撮影で、現像しないで出すのは僕はないんですよ。全部のカット手つけるんだよな。
はいはい。
で、なので、まあ、 撮影したデータに関してはほぼしますっていうのと、iPhone でもう最近 iPhone でしか撮ってませんみたいな話しましたけど、
はい、
iPhone で撮っても iPhone の Lightroom で、
うん、あ、そうなんです、
うん、現像してるんですよ、
はい、
一応、一応ね、ただそのブライダルにしても iPhone にしてもあのもう全体に対しての現像、
はい、
なのであのそんなに丁寧にやらるっていうことがなかなかできないので、はい、まあ明るさとかコントラストとか、
はい、
そこら辺をまああのライトルームのクイック現像ってあるじゃないですか。
はい。
なんて言うんでしょう。あのスライダーで細かくっていうんではなくて、ボタンでポチポチ段階的に
変え
ていくっていう。
あります。はい。
まあそこでできる範囲ぐらいにとどまっちゃってるんですよね、はい、普段は。
うん。
なのでまあ。例えばその撮った構図がどうかにもよるんですけど、上半分だけにちょっとあの明るさを上げてとか、ここに対してブラシみたいにこう演出を仕上げるみたいな、そういうなんか突っ込んだ細かい仕上げをするような現像っていうのがなかなかする機会がなくて、なんかそういう感じのこともしたいなっていう、要はあのブライダルなんかでも全部にはするんですけど、あの例えば何点か数点だけ徹底的に追い込んでみたいなのをやればいいんですけど、
はい、
なかなかそれもできなくて、全体的に明るく、ちょっと若干明るくとか、あの色のもうちょっと青っぽくしたいなとかっていう仕上げはするんですけど、
はい
はい、一点一点その人の顔のところだけ持ち上げてとかっていう、うん、そういう細かい選択までしてまではやっぱり全部はできないので、
ああまあそうね、
うん、だからそういうところがね、なんか、こういう時にちょっとお気に入りの一枚を徹底的にちょっと追い込んで仕上げてみようかみたいなのができたら面白いかなっていうことで、ちょっと今回現像をテーマにしてみたんですが、
はい、
まあ、僕のイメージから言うと、あのスノーさんがその、はい、ブライダルとかそういう撮影の仕事ではなくて、ご自身の、
はい、
作品を仕上げる時の現像のイメージ、
はい、
でどれぐらいその1枚、まあ、そのカットにもよるんでしょうけど、だいたいざっくり1枚にこれぐらいの時間をかけるとかって、
あ、そう、うん、そうだ、まあ、あのものすごく時間かかってるやつもあるし、
うん、
まあ15分ぐらいのやつもありますけれども
、ああ、そんなに10分とか来る時もあるんだ。
まああの合成してるやつはまあとにかくなんか何時間もかかってる、
あの、
それはまあ置いといてですね、
うんうんうん、
そしてあのまあそもそもこう光のいい時の写真を選んでるから、
うんうんうん。
そういう時はあんまりいじらなくていい。まあ当然いいんです
よ。はいはいはい。
で問題はあんまり光が良くなくてどんよりしてるんだけど、
うんうん、
でもそれでもそこをなんとかしたいとか思うと、
うんうんうん、
結構、あの、こう、無理やりって言っていいんですかね。うんうんうん、グレーな空な、本来グレーな空でなんかべったりしてるんだけど、
うんうん、
うまくコントラストつけてちょっとそれっぽく。
うん、
したりとかす、
うんうん、
はするのにやっぱりまあ30分ぐらいかかったりする時もあるのかな。
ね、まあなんかこうまあそのそれでもやっぱなんだろう、僕のやってるような現像でもやっぱりそれは手を加え、まあそれでもやるっていうのはやっぱりそれをだけでもこうちょっとでも良くしたいっていうのがあってするわけで。うん、
はい、
まあ、僕の中だと、まあ、色温度、明るさ、
はい、
あとハイライト、シャドウ、黒レベル、白レベルって僕あんまり調整しないですよね。
うん、あ、そうです。
はい、で、まあ、ちょっと自然なサイドとサイドってありますけど、
うん、
自然、はい、サイドもあんまりいじんないかな、はい、自然なサイドは結構いじったりするんですけど、あとテクスチャー明度、
はい、
で、まあ、今回お話の中でご紹介したいなと思ってたのが霞除去、霞、
はい、
これが最初のうちはこうこのパラメーターを上げていくと結構なんかパキッとしてくるんですよね。
はい、
そうです。まあその要はもやっとしたこう霞んじゃってるようなイメージのものがこうはっきりしだすっていうのが、うん、
はいはい、
シャープともちょっと違うんだよね。
まあトーンカーブのこうあれに、うん、シャドウ側をグググッと引く下げて、
うんうん、
S 字に立てる。
うんうん、
っていう感じには近いかなって気はするんだけど、ただ色味も変わってきますよね。だいぶ青ブルー系が、
あ、かな、
ね、うんうんうん、の明度が落ちてきて、
うんうん、
っていう他はあんまり変わんないように出てきてんじゃないのかな、
うんうんうん、
特に空とか海とかくっきりします、
ね、あ、そうそうそうそうそう、なので空がこう白、そのさっきのグレーっぽいっていう話がありましたけど、はい、まあ天気がそれなりに良いんだけど、ちょっとうっすら雲がかかってて、なんかこうのっぺりしたような空を、うん、まあ、この霞除去かけるとその青が立ってきてみたいな感じがして、
はい、
なんかこうくっきりはっきりみたいな風に持っていきやすい、
はい、
簡単に持っていけるっていうのかな、
はい、
っていうので、うわ、これ結構便利だなと思って、
はい、
なのでプラス方向でよく使ってたんですよ。
あ、はい、
で、ある時、
はい、
あのブライダルの撮影で、
はい、
ベールアウト、え、はい、どっちだ、新郎が上げるのアウトだよね、あれ、
ベールアップです、
ね、アップか
アウトはあの外しちゃうこと、
あ、そっか、あの控室で書いた時
は、
そうかそうか、ベールダウンがお母さんとか、
ま
あ、あれで、そうか、新郎側にはベールアップか、ベールアップの時に下からこう撮
るんです
、はいはい、僕よく、
はいはい、
でこうなんとなくその緊張してる感じの新婦さんの顔とかっていうのがあるんですけど、それがちょっとくっきりしすぎちゃった時があって、
あ、はい、
ね、なんかこう違和感があったんですよ。だけど、はい、その時すごくいい表情されてて、新婦さんが、うん、そのこう普通に緊張してるっていうか、こう目がこう下こう凝視してるような感じで、結構緊張してる感じが出てて、はい、よく、あ、これ良かったんだけど、ちょっとなんか気持ち悪いなっていう気持ち悪いってし、はい、言い方が悪いですけど、まあ、くっきりしてる、そうそうそうそう、なんかはっきりしすぎて気持ち悪かったんですよ。
はい、
で要は何が気持ち悪いのかなと思ったら、肌感が出すぎてる感じ、
うんうん、
でやっぱりそのアップの写真を嫌われるとかっていうのは聞いてたこともあったので、
はい、
で、まあ、あんまり寄りすぎるのもなっていうのもあったんですけど、うん、要は肌の感じが気にされる方がやっぱ多いからっていうのもあって、でこの霞除去マイナスに使うと肌綺麗になるね。
あ、そうそう。はい。それはあの僕もたまにやってます。
ね、なんかこれですごくこうぼやける、なんかソフトフォーカスのフィルター。
あ、それっぽくなります。
うん。
もやっとして。
まあ極端にかけるとね、そのしすぎな感じがあるんだけど、いい感じで光が当たってて、その肌がこうキメが見えすぎちゃった時に。これ少しマイナスにかけてってやると、こうふわーって柔らかくなって、
はい、
あ、これいい感じじゃないっていうのから、この霞除去のマイナス結構使えるパラメーターだと思うので、いろいろ試して使ってみてください。もう、まあ、バリバリ使われてる方も多いかもしれないですけどね、まあ、こういうなんか思ったのと何だろうなんて言ったらいいんだろうな、
はい、
いろんなパラメーターをいじってみてっていうのを、まあ、一応いろいろ試してたんだけど、まあ、ここうまい具合パチッとはまって、ああ、こういう土の使い方があったかみたいなの発見もあったりするかと思うので、
はい、
まあ普段と違う写真とかね、これがどうもうまくいかないんだけどみたいな時にちょっといろいろ極端に振って設定してみるとかしながら遊んでみるといい発見があるんじゃないかと思います、
ね、はいですね、
はい、でまあ僕の方からもう一つ行くと、まあその肌つながりで言うと、体操の競技の撮影させてもらってた頃に、
はい、
やっぱり会場がね、水銀灯だったり、まあ、LED のところも出てたりしたかな。でもやっぱり水銀灯の、会場で撮影したときに、やっぱ肌色がね、
はい。
まあ、撮影する時点でいろいろ設定を試行錯誤はしてたんだけど、どうしてもなんか、こう、すっきり、これっていうのがなかなか見つけられなくて、でまあ現像前提にはなってはいながらやっていたんですけど、ある時やっぱこうどうしてもこう納得いかないし、
はい、
だけどこの1枚をちょっとちゃんと出したいんだよねとか思って、はい、こう結構いろいろ試行錯誤した中で、まあ、さっき言ってましたクイック現像的な感じの、まあ、さっきの基本のパラメーターが並んでるパネルからもう一段突っ込んで入ってったところ。
はい。
これなんだっけ ?HSL 調整。
はい。HSL だったと思うんですけど。
まあ、それの。
それはライトルームです
ね。ライトルームですね。
はい。
で、色ごとに、
はい、
こう、サイドとか、輝度とか、色素とか変えられる。その中で、やっぱり、サイド。
はい。
いや、軌道だったかな。まあ、これの、イエローとかオレンジのあたり。と、グリーン、アクアあたり。
はい。
を調整していくと、結構いい感じに仕上がってて。
ああ、なるほど。
ここまでやれば、あ、いいじゃんって思えるところに持っていけるんだっていうのが。うん、
はい。
あって、まあでもこれ全部数が多い時はねできないですけど、うん、体操の時には数点だったので、まあ、これはちょっとやっぱりこう頑張ってやっていきたいなと思って、はい、その頃はここら辺もいじって仕上げたりとかしてましたけど、でもここら辺でこの、はい、あこの色この色っていうのが出た時の気持ちよさ、
はいはい、はい、
それはなんか老建造の醍醐味というか、
ああまあそれは言えるかも
ね。なんかそう、なんかどうしてもその、さっき言った最初のパラメーター群、基本のパラメーター群、
うん、
どんなにいじっても出てこなかったのが、ここをいじった時にすっきりあこれだよっていうのが来た時の気持ちよさってなかったっていうかね、
はい、
そんなのがあったので、ぜひそういうちょっと深いところの出てくるパラメーターなんかもいじってみてもらうと、
はい、
面白い発見があると思いますので、チャレンジしていただければという感じですが、スノーさん的にはどこら辺使うことが多いですか？
はい、まあ、色温度がやっぱり、色温度とあとプロファイル、まあ、まず最初にプロファイル何にするかっていうので、
うんうんうん、
まあ、もう、風景だと、うん、じゃあ、風景なのかっていう話なんですけれども、
うんうんうん、
今、そこに写真がある月は風景だ、アドビ風景にしています。
うんうん、
で、カメラローもどんどんバージョンアップされていくと、
うん、
来て、なんか、昔のアドビ風景と今のアドビ風景は違うし、
うんうんうん、
カメラプロファイルというか、カメラの方のプリセットでも随分違ってきているのもあって、
うんうん、
その時の、なんて言うんでしょうね、こうフィーリングで結構、風景だけど、スタンダードにしてみたりとか、
うん、
ポートレートにしてみたりとか、
うんうん、
結構、そこで、こう、大きく変えてしまってる時が
、
あります。はい。まあ、割合で言えば、やっぱり風景、カメラの風景か、カメラランドスケープってやつか、うんうん、アドビの風景が、やっぱり、 風景写真だったら多くはなりますけど。
うん、
なんて言うんでしょう。夕方とかだったらポートレートとか使ったりするときは。
うんうん。
あと、雲とか多いと、こう、夕方の雲とか、
はいはい、
朝の雲とか、うんうんうん、そういう、ちょっと光が、淡い光が当たってる時とかは、うん、結構、ポートレートを使うことがあります、ね。
へー、はい。あ、人肌みたいな処理がかかったりする、
うん、まあ、そういう暖色系の、こう、アンバー系の色に対して、ちょっとノリがいいの。まあ、風景はもう全部ノリが良くなっちゃうんですけど。
なんかよくベタベタとか言うよね。
そう。なんか、そうじゃなくて、そこだけちょっとノリが、その、まず、アンバー系の色にノリがいいのがいいなとか、
うんうんうん。
そういう考え方というか、そういう感覚をでやったりしますね。まあ、あとは、色温度は、うん、結構、
まあ、使いますよね。
細かく、はい、細かくていうか、いろいろ使います、
うんうん。
まあ、色かぶりはそんなにあんまり気にしたことはないんですけど。
ああ、そうですか。僕、はい、色かぶりも結構使うかな。
あ、今、まあ、風景の話ですけどね。
あ、風景、あ、そうそう。う
ん、もう、対象で全然違うんですけど、
ね、うんうん
うん。もう、そういう室内で仕事で人物関係だったら、うん、もう絶対色かぶりは、
うんうん、と
ホワイトバランスは絶対必要なんで。
うん
うん、使ってます。
うん、
はい。まあ、あと、その、風景で霞の除去をそう使うかっていうと、うん、実は、段階フィルターっていうので、
ほう
結構使います。
段階フィルター？
フィルターってあるんですよ。まあ、部分的にかかる、グラデーションでかかるやつ。
あ、はいはいはいはい、はいはい。
と、あと、円形フィルターっていうのがあって、
うんうんうん、
これは、部分的にかけたいので、
うんうん、
これで、は、このパラメータ、この段階フィルターとか、その、円形フィルターでかけたところに、
うん、
霞の除去を、そのプラスにしたりマイナスにしたりっていうのは結構や
る。それは例えば空の上の方は、
そうですね。
あんまり除去しないとか、強めるとか。
そうそうそう。
そういうこと？
はい、そうですね。そうするとグラデーションできるんで。
はいはいはい。
もう段階フィルターと円形フィルターはないと死んじゃうかなっていう感じがします。あ、そう、これ、すっかり忘れてたけど、この月のやつも、その段階フィルターいっぱい使ってます。
うん、
いっぱいっていうか、いっぱいっていうか、一つだけど、うん、パラメーター的には結構いじってます。
へ
ぇー。はい。それで、建物の、明かりのついてるところと、
うんうん、
この背景の空っていうか、
うんうん、
こう、建物のシルエット、と背景の空との分離をちょっと良くしてる
ん
ですよ。
うんうんうん、
実は、実は、
うんうんうん、
自分でやっといてすっかり忘れてる。
うん、
こう、下の方だけに効くようにセットして、
はいはいはい、
そこでハイライトを上げたりとか、
うんうんうん、
白レベル上げたりとか、その明瞭度とか、明瞭度かな、うん、違うな。霞の除去とサイドと上げて、
うんうんうん、
ビルの明かりが、窓の明かりが、キリするようにとか、しています、ね。
はいはい。
うん、まあ、風景の場合は、ほとんどこれが必要ですよね、この、
ね、
段階フィルター、
うんうん。
これがつく前はね、フォトショップにしてから、グラデーションマスク使う。
はいはい、
やってたんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。
うんうん、
まあ、これがで、カメラローに出てきてからすごい重宝している。
うんうん、
います。はい。
うん、
まあ、あともっと積極的に、ここに色フィルターとして使っちゃうっていう、
ほうほうほう、
カラーっていうところがあって、
うん、
そこにいろんな色を乗せられるんで、
うんうん、
実際にフィルムの時もそういうグラデーションのカラーのフィルターあって、
うん、
使われてて、
はいはい。
はい。まあ、ハーフ ND っていうのもありましたけど、あれに色がついてるやつ。
うんうんうん
う
ん、
で、それで夕日とか強調したりとか、
うんうん、
そういうフィルターがあるんですけれども、うん、まあ、それっぽく使うことも るしっていうんで、それだからは結構あのこう対応していますね。でもまあこれこの月の写真はその空と背景の空とビルをのコントラストはこうちょっとつけてあげて引き出すようにしているっていうのと、ビルの窓がより明るくなるようにしています。そのままの撮ったままだとね、やっぱりあの月の明るさに合わせてあるから、
はいはいはい、
あの地上の方の特にビルの窓とかはそんなに明るくないので、暗く映っちゃうんですよね。っていう風にしています。
まあでも元の写真見るとその、まあその建物の分離っていうのもありましたけど、結局建物のっていうか空自体がね、あの
そうそう
イメージとしては青いんだけど、ね、実際撮るとこういうグレーになっちゃうから、
はい、
なんかその空っていうイメージじゃなくなっちゃうっていうのもあるから、ね、ここら辺はやっぱり色温度とかで、
はい、あ、まあ色温度そ、100、まあ、1000度まではいかないけど、600、700、まあ、700度ぐらい下げてる。多分、撮ったままだと5500ケルビンぐらいなんですけど、あの、4600ケルビンぐらいまで、900ケルビンぐらい落としてる。ことになります。
まあ、そういう。
はい。で、まあ、あとは月が、その、一緒に青くならないようにとか、は、あの、少し、その HSL で、少しやっています。
ああ、なるほど、ね。
はい、
うん。
あの、サイド、
うん、
レッド系とか、マゼンダ系は上げて、月が青くなっちゃわないように、しています。まあ、そんなところかな。まあ、あと細かいところで言えば、その、ノイズの処理なんですけれども。
はいはいはい。
はい。これ、フォトショップのカメラローだとディティールって言って、この三角形二つのやつ。
うん。
で、これあの、まあ、はっきり言ってちょっと専門的すぎてですね、あの、僕もうまく説明ができないんですけれども。実は、あの、ほぼ普通の人に、は、シャープを、その、プリセットの位置からいじる必要はあんまりないんですよね。
はいはいはい。
実は、あの、こう大きく展示、例えば A3 ぐらいで、展示しますとか、まあ、あるいはその、印刷データとして、こう、使いますとかいう人以外は、あの、そんなにいじる必要はないんですけれども
、
あの、ただノイズを、軽減しようと思っていろいろいじるとやっぱりあのノイズがなくなっていく分だんだんシャープネスその輪郭が失われていくので、そうするとやっぱりいじらないわけにはいかないっていうことで、これどっちから先にいじったらいいんだろうとかいろいろ考えて
しまう。ああ、分かる。はいはいはい。
ですよ。
うん、
はい。なのでまあ一応僕のルールとしては、これ、まあ自分のこう経験上なんですけど、とりあえずノイズの、あの、拡大してですね、100% で、あの拡大してみて、あの、カラーノイズとか、あと、こう、起点ノイズですね。が、あまりにもひどかったら、それを、ある程度、なくなるところまで、上げて、あの、スライダーを動かして、行き、まあ、あの、これ完全になくしちゃうと絶対ダメなので、ぼやぼやになっちゃうので、その、ある程度、どこで我慢するかっていうところが、まあ、難しいところなんですけど、ある程度っていうところで一回止めておいて、次にシャープで、あの、こう、少し、あの、なんていうの、くっきりするように戻し、でシャープで戻した後にもう一回ノイズを見て、あ、やっぱりノイズが出るよねって言ってまたノイズに戻りっていうことを 2,3 回繰り返してだいたいいいところ
を頃合いを見つけるみたいな。
はい、そうなんです
。そうなんだよね。そういうその作業の時ってその一発とか、まあ、2回ぐらいやって納得いって、はい、あ、これでいいかって思える時と、 なんかハマっちゃう時ありません？
まあそうですね、う
ん、あれ、まあ、と思って
なんかなかなかうまくいかない
という、うん、まあそれは色系でもそうなんだけど、あれと思ってこれぐらいでいいとこ出せるよねと思ってたのがなんかハマってしまって、あれと思って迷走してしまう時がね、
あそう
たまにあって、あれうまくいかねえなって、で、うん、もう一回全部その調整したやつを初期化で、
はい、
設定値をリセットするってやって、もう一回一からやってみたいな時が、はい、たまにそういう時があるんですよね、
うん、はい、あとねちょっとシャープで言い忘れたことは、
うん、
あのこれはフォトショップのカメラローの話なんですけど、
うん、
まあ、シャープってもともとその画面の拡大、印刷時の拡大に応じて輪郭がこうボケるのを安くするっていう効果なので、
うんうんうん、
先にその印刷するサイズが決まってないと実はやっちゃいけないんです。
ああ、なるほどね。
はい。なので、はいはい、一応まあ、この手順としてはカメラローのワークフローオプションで、
うんうん、
画像のサイズ調整っていうところをもう先に、うんうん、例えば A3 で伸ばすんだったら A3 で伸ばすだけのサイズに設定しなきゃいけない。それでまあシャープ出力のこうプリセットでオンにしておいてでもいいんですけど、それでも別に問題ないはずです。
多分。ああ、なるほどね。
はい。
その
自動的にやってくれます。
あ、そうそう。プリセットしておけば、うん、その拡大っていうふうにしたときに、
はい、
そのプリセット値でそのシャープを拡大した
自動的に
拡大率に合わせてかけてくれるってこと
なんですね。はい、そうなん
です。はいはいはい。
だから別にこうそこは例えばブレてんでとかね、
うんうん、
なんかちょっとこうレンズの調子があまり良くなくて、
うん、
滲んでしまったとか言うんじゃなければ、
うんうん、
多分今のフォトショップで、うん、まあ最近のカメラで撮っていれば全然問題ないはず。
うんうん、
うん、だからなんか闇雲にシャープいじっちゃってる人がいると思うんですけど、うん、僕も昔そうだったんで、
うんうんうん、
最近っていうかちょっと本を よく読んでみたら、うん、あそういうことかとか
気がついて、うんうんうん、
だから多分ウェブとかに出すだけだったら本当シャープなんて関係なく、うん、考える必要、まあ、ないって言ったら怒られるかもしれないですけど、
うんうん、
なくて、まあ、むしろノイズがザラザラしてるところがあるんだったらそれ取ってあげた方が、
うんうんうん、
いいんじゃないかと思います。うん、
そう、なんかね、でもね、そこが多分ね、はい、誤解の一つとして、
ああ、そう、
いいレンズを使って、例えば、うん、極端なやつでいくと、シグマ系のフォベオンのセンサーとかで撮った、はいはい、パキッとした感じの写真ってあるじゃないですか。
はい。
そういうのを見た後で自分の写真見返した時になんでこういう風にパキッとならないんだろうなってなった時にいじりたくなっちゃうんですよシャープ
はい。
でもなんかそもそもが違うっていうところに気づかないと、
はい、
やっぱりそのシャープでなんとかなんないんだろうかっていう、なんかそれっぽくこう締まってたりもするじゃないですか。
あ、まあそうですね、う
ん、だからなんかそこで僕もその対応してた時期があって、うん、
まあ、シャープとちょっと違うけど、キャノンのね、うん、専用ソフトのデジタルフォトプロフェッショナルの、
うんうん、
デジタルレンズオプチマイザーっていうやつは、その、まあ、これの、フォトショップで言うと、シャープと明瞭度の組み合わせみたいな感じなんですけど、あれも結構、風景にはいいと思う。
ああ、そうなんだ。
結構ガンガン効いてくる。
へえ。
ですけど、まあ、かけすぎると、やっぱりそのシャープかけすぎと同じになっちゃって。
そうなんですよね。
ギザギザして
る。なんかこう、パキッとしたのが、みたいな思いが、こう、行き過ぎちゃうと、後でしばらくしてから、こう、冷静になってみると、うわぁ、これちょっときついな、みたいなね。
はい。
なんか、いかにも上げました、みたいなのになっちゃったりもするので、まあ、本当に、まあ、でも本当にその、スノーさんが言った必要ない、ほぼかける必要ないんじゃないかなっていうのはなんとなく僕も感じていたところではあったので、 まあ、だからあれかな、その明瞭度とか、そのさっきの霞除去なんかでも結構それに近いような効果が出てきたりするので、うん、シャープではなくてそこぐらいをいじるくらいかなっていうふうには思いますけど、
うん、そうですね。まあ、あの普通に本当そのプリントにするにしても 2L 版ぐらいとかでプリントしてたりするんだったら全然シャープそのいじる必要は、普通にちゃんと取れてればね、なんか余計あんまり上げちゃうときっとなんか違和感
出てる、そうそう、なんか違和感があっていう仕上がりになることが多いですね、やっぱ使いすぎちゃうとね、
あります、は
い、っていう、なんかそういうのも、まあでもそういうのもいろいろ試してね、
まあそうですね、
まあ結局自己満足の世界、まあその仕事は別としてね、はい、その自分の作品をこういじっていくっていう意味で言うと、まあ本当に自己満足の世界だと思うので、いやこれ、まあ、シャープバリバリかけてちょっとここのしまった感じがいいんだよって本人が思えばそれはそれでは正解なので、
はい、
ただやっぱりちょっと気持ち悪いなって思うのもこうあるかもしれないし、まあ、その自分の好みどころ合いというか、まあ、この現像その単純にとってその構図とかいろんなものの、その、露出だとかいろんなものをしてしとってそのものっていうのでも多分個性はあるんでしょうけど、この現像することによってその人の写真の色っていうかね、その人の色みたいなのがあったりもするんじゃないかなと思うので、はい、なんか本当にこう自分の写真みたいなものをこう見つけていただくのにもいろいろチャレンジしていただくいい機会じゃないかなと思いますので、
はい、
ぜひ現像もされてない方、まあしてるけどじっくりまだできてないとか、いろいろチャレンジしていただければと思います。で、次回ですが、もう一回ぐらいね、この、
はい、
私たちも自粛解けてませんし、
はい、
自粛というか非常事態宣言下のままですし、もう一回ぐらいお家で楽しめるものということで、まあ、その作品を仕上げた作品なんかを集めて見直す機会ということで、ポートフォリオ作り、
はい、はい、
そもそもなんだよ、はい、ポートフォリオっていう方もいらっしゃるかもしれません、はい、で僕も実際一回ぐらいちゃんと作んなきゃって思いながら作ったことがありません、
はい、
なので、ここはスノーさんにお任せなんですが、いろいろとお話を聞かせてもらおうかなと思っていますので、また次回も楽しみにしてください。
はい、
ということで、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル375回、非常事態宣言が取れていない、
はい、
2人が届きました。お届けしましたのは、バスケと。
はい、スノーでした。
ではまた次回。
はい。